Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため様々な取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は来年度5年目を迎える公民未来塾についてのお話をお聞きします。スタジオには公民未来塾を担当されている三田市役所健やか育成課の岡さんと小橋さんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
こんにちは。健やか育成課で公民未来塾の地域版を担当しております岡です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。同じく健やか育成課で公民未来塾の全市版を担当しております小橋です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ、広報などで見聞きする機会が増えている公民未来塾ですが、すごく盛り上がっていますね。
そうなんです。今年度は市内各地で50回の公民プログラムの実施依頼がありました。
はい、50回も。
そうなんですよね。
うん、
様々な公民プログラムも各地域で実施することができ、総勢3698人もの皆さんに参加していただき、
はい、
結局昨年より1500名多く参加いただくことができました。
はい、1.5 倍以上ということで、イベントとして大きなものになってきてますね。
そうですね。今年度の特色といたしましては、はい、放課後の子どもの居場所を提供してくださっている団体からだけではなく、子ども会や PTA 家庭教育学級など、うん、保護者が中心となる団体からの依頼がたくさんありました。
そうなんですね。
親子で参加された方々からは、親子で一緒に学べるっていいですね、
うん、
今まで気づかなかった子どものキラリを発見しました、うん、などの声をたくさんいただいています。
子育てにおいてもいいスパイスになっていそうですね。
本当にそう思います。
うん、
でまた地域の方々からは、はい、保護者の皆さんと挨拶したり話したりする機会が増えました。
うん、
子どもの年齢と親年齢は一緒なんですね。そう思うと親御さんと話すのがとっても楽しくなりましたね、など笑顔で活動を見守っていらっしゃっている姿が印象に残っています。
そうなんですね。
さらに高校生が地域スタッフとして参加するなど、公民未来塾を通した多世代交流が育まれていると実感しています。
はい、地域の輪が目に見えて広がっている様子が伺えますね。
ありがとうございます。
では小橋さんはいかがでしょうか。
はい、全市版も盛り上がりましたよ。
うん、
昨年度は6回だった開催が今年度は、はい、倍増の12回も開催されました。
はい、倍増なんですね。
そうなんです、うん、毎回全く趣向の違うプログラムを実施しました。
はい、
そしてそのほとんどが、こんなことができるんだけどと外部の方から声をかけてもらったことから始まっています。
そうなんですね。
はい、新しい展開ができてきています。うん、申し込み者の最高倍率5倍などというものもあったんですよ。
すごい事業に成長しましたね。事業が始まった平成28年度には300名弱の参加者だったものが、4年目で開催50回、参加者が3698名にまで急成長したんですね。プログラムの冊子や全紙版のチラシを拝見していますと、英語やプログラミング、星空や生き物観察、スポーツ、人体解剖と内容も多彩で、実施する団体も様々な人材が活躍されていますね。
そうなんです。 電子版につきましては、はい、市と松雲館高校とがタッグを組む形で始まりました、
うん、そうだったんですね、
はい、初めての電子版は科学部ロボテックス班のプログラミング講座でした、うん、
プログラミングと言いますと小学校でも導入されている分野ですね。
そうなんです、うん、それがすで、に回を重ね4回目になりました、うん、今回は、はい、今年は先生の登場はほぼなく、うん、高校生たちが講座を全て仕切るまでになっています。
そうなんですね。
さらにもう一つ初年度から開催している松雲星空教室に関しましては、今年度三田市内の天文関係者が一堂に集まって一つのイベントを開催するまでの広がりを見せました。
大きなイベントになってるんですね。
はい、昨年夏に公民未来塾を山間部でも受講できるようにと、うん、三田野外活動センターでの星空教室を企画しました。
はい、
野外活動センター設置の大きな望遠鏡での観望会を同時開催するにあたっては、三田天文クラブさんと松雲館高校科学部天文班がタッグを組みました、
うん、
そのご縁で三田天文クラブさんが天文班の高校生の望遠鏡技術サポートを定期的にしてくださることにつながったんです。
公民未来塾の活動が新たな関わりを生んでいるんですね。
はい、さらに、今年1月には松雲館高校が JAXA はやぶさ2トークライブを開催するにあたって管楽の天文サークル、シリウスさんが20名近くのサークル員を動員して協力してくださいました。
はい、
さらに中井教授、松浦教授はじめ研究室の学生も参加して10台以上の望遠鏡を松雲館高校に持ち込み、観望会が行われました。
大規模な観望会ですね。
ですので、参加者の満足度はもちろん、三田の天文関係者が手を取り合ったことが大きな成果で、その皆さんがこの活動を継続させたいと思われたことが今後の公民未来塾の大きな財産となりました。
うん、高校生の活躍も目を見張るものがありますが、実施する側も得るものがたくさんあるということが公民未来塾の拡大の秘訣なんでしょうか。
そうなんです。松雲館高校の先生方も当校の特色として掲げている探究活動の人として、
はい、
公民未来塾をしっかりと位置づけてくださっています。
うん、
さらに今年度は三田学園でのものづくりと数の不思議講座、有馬高校でも生き物観察講座が開催されました。
はい、
もう一つ新しいところでは有馬カンツリークラブにおいてゴルフ遊びを通して楽しく礼儀や忍耐を学ぼうと題して、うん、公民未来塾初のスポーツ講座が開かれました。
そうなんですね。
はい、三田学園そして有馬カンツリークラブにしても、うん、先方から地域貢献の一翼にと声をかけてくださり、公民未来塾とのコラボが実現の運びとなったのです。
うん、
市、学校、企業などがタッグを組み三田の子育てを支えていく、そんな広がりができてきています。
地域の皆さんが積極的に関わってくださっているというのは本当に嬉しいことですよね。
本当にそう思います。あの地域版でも実は同じことが言えるんです。はい、うん、かつて仕事や研究などを通して得た知識や技術などをプログラムとしてまとめ、
うん、
地域人材プログラムとして実施していただいている公民先生からは、
はい、
地域や子ども保護者から声をかけられ地域の皆さんとのネットワークが生まれ、
うん、
生きがいにつながっているんですよとか、
うん、
多世代で子どもを支える空気感の広がりを感じられ、うん、元気の源になっているなど伺っております。
嬉しいですね。
そうですね。またご提供いただいているプログラムがさまざまな社会課題とつながって、内容が進化したり、
はい、
新プログラムとのシリーズ化など、
うん、
多方面にわたるネットワークによって公民未来塾も進化していると思っています。
うん、公民未来塾には地域の皆さんそして学校や企業から素晴らしい講師陣が揃っているんですね。このプログラムの数々、来年度はどのように展開されるでしょうか。
はい、 来年度は電子版からのつながりを含め、はい、新しく8つの団体から11個のプログラムを提供いただくことになりました、
はい、
関西学院大学の教授による 3D 映像で宇宙体験できるプログラムや、
うん、
ファイナンシャルプランナーによるお金のことを学ぶ講座、そして関西学院大学の学生によるプログラムも一気に2つのサークルから提供してもらいました。
そうなんですね。
そして電子版で公民史上最大の抽選倍率となったゴルフ体験プログラムも地域で実施できるようになりました。
いろんな分野のプログラムが揃えられているんですね。1年で8つの団体もの方々とのつながり、共同する体制を整えるのは大変なことだったんではないでしょうか。
いずれも電子版での開催がきっかけとなったんですが、
はい、
皆さん公民未来塾の科学技術に親しみを感じる子、
うん、
グローバルに活躍する気概を持つ子、
うん、
チャレンジ精神旺盛な子の育成を目指すという理念に賛同していただいたことから実現できたことと思っております。
そうなんですね。
地域でプログラムを実施する側の放課後子ども教室や PTA さんからも公民未来塾の理念に賛同してもらい、地域開催もどんどん拡充しています。
三田市の子どもたちのために高校生や大学生も含めた多くの大人が共同しているということですね。三田の子どもたちの未来というのは輝かしいものですね。
そうですね。そうあっていただきたいなと思っております。で、プログラムを提供する側も、
はい、
プログラムを実施する側も、それぞれ子どもから学ぶことがたくさんあります、
はい、
例えば、うん、興味関心のあることについては貪欲に知りたいという気持ちで、どんなに多くの人前でも講師先生に素直な感想や質問をしていきます。
うん、
大人が子どもにとっては難しいんではないかなと思われることでも、講師先生に素直な気持ちで伝えて、先生もそれに答えようと真摯に対応してくださるので、会場は笑顔とぬくもりある笑いの輪が生まれています。子どもが輝く未来は地域も輝く未来となる、そう思っております。
はい、もう子どもたちのキラキラした目を、ね、想像できますね、
はい、
地域のそして三田の未来にすごく期待が持てます。私もワクワクしてきました。さあ、来年度はまた何か新しい仕掛けを考えていらっしゃいますか。
はい、電子版での開催がきっかけになることが多いので、電子版では新しい視点を考えています、
はい、
来年度は、うん、共生社会の視点で、はい、障害を持つ人と一緒に学び交流することを考えてみたり、子どもが大人に教えるという講座も面白いのではないかと、誰もが先生になれる仕組みを検討したり、いろいろと目論んでおります、
うん、楽しそうですね。また新たな取り組みを検討されているんですね。共生社会とおっしゃいましたが、多様な主体が多様につながり合うというのはまさにグローバルな活動ではないでしょうか。
そうなんです、来年度は、はい、公民未来塾の1年間のテーマをグローバルとして、うん、いろいろと仕掛けていきたいと思っています。
はい、
新しいプログラムや地域で開催するための手引きをホームページで公開しています、
うん、
どんなプログラムがあるのかぜひ一度覗いてみてください。
はい、
そして電子版についてはその都度市の広報誌や学校への配布チラシなどでお知らせしております。ぜひふるってご参加ください。
はい、皆さん、公民未来塾は来年度ますますパワーアップしますよ。ぜひお子さんと一緒に参加して、お子さんと一緒にドキドキワクワクしてくださいね。詳しくは三田市のホームページをご覧ください。市内の小学生中学生の好奇心を刺激しながら、高校生大学生の皆さんが一緒に成長され、地域のつながりもどんどん広がっていくことが楽しみです。健やか育成課の岡さん、小橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所健やか育成課の岡さんと小橋さんにお越しいただき、 来年度の公民未来塾についてご紹介いただきました。次回の放送は4月6日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。